望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋久です。
よろしくお願いします。
私の知り合いに、はい、50代の女性で会社の社長をされてるんですけど、ものすごい華やかでパワフルな女の人がいるんですね、
はい、
でもその人7年ぐらい前に風邪をこじらせて今車椅子で生活をしているんですけども、はい、それにしても普通の健康な人よりもすごくこうなんてオーラがあるっていうか明るくて
元気な、
そうなんです、元気いっぱいでどこに行ってもこう場の中心になってもうこう周りに人が寄ってきてしまうような感じの方なんですけども、はい、でまあいろいろこう会社の社長されているのでイベントというか会合というかいろんな会議とかの場に出るとどうしてもみんなこう何かこう周りの身の回りのお世話をしに来てくださったり車椅子引いてくれたりとかこう特別扱いじゃないですけどもいろいろやってくださるそうなんですが、ちらっと言ってたのがなんかあんまりそうやって気を使われると逆にちょっとこう気が引けてなんか行きたくないんじゃないんですけど、私が行くことによってみんな気を使わせちゃうんじゃないかなってちょっと気になっちゃうのよねなんて言っていたんですよね。でその話を聞く少し前に私スーパーで買い物をしてたんですね、
はい、
で野菜売り場って生鮮食品の売り場ってこう結構野菜とか山積みになって通路までこう食べ物の安売りのものがガーって出たりするじゃないですか。でそこで車椅子の人が男性が一人でお買い物していて、で野菜のレタスを買おうとしていて野菜のこの棚のところにレタスをこう手を伸ばしたんですね。レタスを取ろうとして、
はい、
でもなかなか段差があって、
あ
結構あれ不便なんですよね。普通の健常者の方が取る目線だとやっぱり車椅子の方だと届かないみたいで、
なるほどね。
で思わず取りましょうかって言ったんですけど、はい、いや結構ですってこうお断りされて、うん、なんとかこう自分で工夫して取ろうっていう。ことで他のビールも持ってたんですけどその方はビールも自分の膝の上に抱えて、はい、やれることはまあ自分でやろうって決めてるような感じに見受けてられたんですけど、うんうん、でなんかその話があった後にこの社長の気を使われてるのでちょっと気が引けるのよねって話を聞いたものでなんかちょっとある意味私もやりすぎたというか出しゃばりすぎたじゃないですけど同情で声をかけてしまったような感じに取られたのかもしれないし本当に私自身もあかわいそう取ってあげなきゃっていう同情心から言ってしまったのかがちょっと混同してしまってなんか同情と優しさって紙一重だけどこう受け取り側によっては、おせっかいまでいかなくてもなんて言うんですかねちょっとこう
親切の押し付けみたいな、
そういうふうになってしまうこともあるんじゃないかななんてちょっと思ったんで今日はその同情と優しさの違いについて何かこう教えていただけないかなと思っているんですが、
う
ん、
なるほどね、まあ、こういうテーマを考えられるっていうのは高橋さんの優しさから出てきてるのかなと思うんですけど
どうなんですかね、なんかこうよくかわいそうあの子かわいそうとかテレビ見てうわかわいそうって言う人いるじゃないですか、はい、あれって確かにそういう気持ちの優しい方がそう言ってるのかもしれないんですけど、かわいそうってなんか相手からしたらこう自分より上とか下とかそういうところもあるんじゃないかななんてちょっと思っちゃったんですよね。
なんか哀れまれているような、
うん、そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、そうそう、
なるほどね、
でもそんなこと言ってるとなんか他人の優しさがすべて私はそんな大丈夫よっていう風にとってもただの意地っ張りになっちゃいますからね難しいですよね、
難しいですね、じゃあちょっとここで一息入れましょうか、
はい、
同情と優しさっていうのは、
はい、
似ている言葉だなと思うしほとんど同じような意味で使われることが多いと思うんですよね、
でも人に優しくされたいとは思うけど、人に同情されたいとは思わないで、思いますか？
あ、そっか、なるほどね。
うん、
同情っていうとちょっとなんかね、
はい、
優しさっていうのとちょっとまた違ったニュアンスがありますよね。うんうん、
はい、
もともといい言葉だと思うんですけど、
はい、
情を同じくするっていうのね。
そうですね、そうですよね。
だけどやっぱりそうですね、優しさっていうともう少し中立的な感じがするけれど、
はい、
同情っていうとなんか憐れまれているような、うんうん、上下の感じっていうんですかね、うん、上からあの、うん、見られているような感じかな。
しますよね、同情するなら金をくれって昔のドラマでやりましたけど、
ありましたね、
同情するぐらいだったんじゃ何かしてくれんのって思っちゃうかもしれないですよね。
なるほどね、うん、そういう意味ではね、はい、本当に同じような言葉なんですけど、
はい、
ちょっとニュアンスが違うなと思ってちょっと辞書で調べてみたんですよね、
はい、
そしたら同情っていう言葉は、
はい、
他人の身の上になってその感情を共にすること、特に他人の不幸や苦悩を自分のことのように思いやっていたわること。
うん、いい言葉なんですね。いい言葉ですね。
そうですね、はい、ただこの場合やっぱりこう不幸とか苦悩っていうね、マイナスの状態を、はい、まあ、それがない人があの思いやるっていうことだから、ちょっとこう上下みたいになっちゃうかもしれませんね。
あ、うん、結局経験したことのない人が相手の感情になって思いやるってかなり難しいことですよね。
難しいですよね。でもう一つの優しさっていうのは、
はい、
他人に対して思いやりがあり情が細やかであるっていう、
はい、
まあ、これは中立的なね感じがするんですけども、
思いやり、
普段使う使い方では、
はい、
どちらもそんなに意識して使ってるわけではないんですけど、やっぱり同情っていうと、
はい、
ちょっとこうやっぱりね、
はい、
同情するこっち側の気持ちに中心っていうか重心っていうのかな、それがまだ残っているような、こっちの気持ちがなんかね、
そうですね、
重んじられているような、
そうですね、
うん、
うん、確かにそうかもしれないですね。私もきっとそのスーパーで、レタス取りましょうかって言った時の顔が哀れんだ顔というか、同情した顔になって知らない間になってしまっていたのかなと思ったり してしまったんですけども、でもきっとこの男性は、まあ、いつ車椅子になってしまったのか分かりませんけど、そうなった時点で自分でやれる範囲のことは自分でやろうって決めている強い志を持った人なのかかもしれないですね。うん、そうですね。
うん、まあ、自分でやりますからって言葉が返ってきて、うん、そうですかって返してあげるのも優しさで素晴らしいと思うんですけどね。
はい、
やっぱりこう相手の気持ちや立場になって、
はい、
上からとか下からとかじゃなくって、うん、もう自然体で、
そうですね、
なんかもう本当に当たり前のように、あ、取りましょうかって感じでね、うん、結構です、あ、そうですかって感じでね、うん、
さらっと
さらっと
そうですね、確かにそうです
ね聖書の中を見たらね、
はい、
旧約聖書の箴言の十二章一節にこういう言葉があったんですよね、
はい、
神に従う人は家畜の求めるものすら知っている、
はい、
神に逆らう者は同情すら残酷だって。
どういう意味ですかこれは。
神様に従う人は、
はい、
飼ってる羊とかロバとか牛とか、
はい、
ヤギとかね、そういう動物が喉が渇いてるんじゃないかなとか、
うん、
疲れてるんじゃないかなとか。
なるほど、そういうことですか。
眠たいんじゃないかなとかね、
そうい
う生き物の立場まで理解できる。
そういうことですね。
ね。
なるほど。
で、神様に反対する人、敵対する人は、
はい、
同情してるんだけども、その同情さえ残酷だって。
はい、
まあ、親切のような形をとるけども、結構それがなんかね、そうじゃない悪意になっちゃう場合もあるのかもしれませんね。
なるほど。
まあ、やっぱり、愛を持って、
はい、
人と接するっていうのは本当に難しいことだなって思いますよね。
難しいですね。上辺の優しさとか愛情って簡単ですけどね、その先を考えるとなんか手を差し伸べることが優しさなのかっていうのが難しいですよね。
そうですね、前に電車にね乗り遅れそうな、
はい、
盲人の学生がいてね、
はい、
その頃まだ私も同じぐらいの年だったので、
はい、
手を取ってこう乗せてあげようと思って引っ張っちゃったんですね、うんうん、そしたらすごく怖がられちゃったんですよね、
はい、びっくりしてしまった
の。やっぱり盲人の方には自分の肩にその人の手を乗せてあげて、はい、自分が少し早めに歩いて後からついてきてもらう方がいいみたいなんですよね。
うーん、経験も必要ですね、そういうなんか。
そうですね、だからやっぱり理解できるとね、
はい、
いいかなと思うんですけども。
理解も 大切ですよね。
うん、コリントの信徒への手紙の第1の13章4節に、
はい、
愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらないって言葉があるんですけども、
はい、
まあ、それぐらいにこう愛を持って相手を理解したり、はい、相手のために自分をコントロールできたら、
うん、
本当の優しさになるのかなって思いますね。
これ生きてる間に私達成できる自信がないんですけど大丈夫ですかね。
そういう気持ちの人が本当の優しさを持ってる人かもしれませんね。
はい、ありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで羽生栄光協会の村田俊和牧師が講演します。費用は2万1000円、定員は30名です。詳しくは福音の波サイトのイベント案内のページをご覧ください。続いて今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは山下正夫牧師の本でずっと聞いてみたかったあのことこのことを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はずっと聞いてみたかったあのことこのことです。締め切りは3月13日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
高橋千佐でした。
それではお元気で、
さようなら。